瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週火曜日は瀬戸を教えて Q&A です。さて今回は瀬戸市シティプロモーション課の岡田正弘さんからですね、広報最新号の見どころについてお話をしていただきます。岡田さんとお電話がつながっています。岡田さん、
はい、おはようございます。おはようございます。
よろしくお願いをいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ今日はこの広報瀬戸最新号から、まあ、7月1日号からの情報ということですが、さあまずはどういったところから注目していきましょう。
はい、はい、そうですね、まず見ていただきたいのは表紙なんですけれども、はい、はい、こちら、名古屋マリオットアソシアホテルさんと、はい、この日本遺産の町瀬戸市の瀬戸焼のコラボということで、はい、イベントが開かれまして、その時の、様子から写真の方を掲載させていただいております。
はい、もうね、お手元に届いているご家庭もあると思いますけれども、
はい、
これこの瀬戸のいろいろな器がなんか空中に浮かんでいるような感じに写ってますね。
はい、はい、そうなんです。こちらのイベントなんですけれども、中を見ていただくと4ページのところに、はい、まあ、概要をですね、ご紹介してるんですが、はい、5月の28日の金曜日から30日の日曜日まで開催されておりました、はいはい、瀬戸焼の展示ですとか、作家さんによる実演が行われたんですけれども、はい、この展示販売をじゃあホテルでどうやって、うんうん、やるんだろうと私も行く前からですね、ちょっと非常に不思議に思っていたんですけれども、ホテルの客室を利用いたしまして、はい、その窓際であったりとか、あとはベッドサイドであったりとか、うんうんうん、そういったところをですね、活用して、器を展示していたんですけどね、うんうんうん、で、24人の作家さんの、370点ほどの作品が展示販売されました、はい、で客室の中のですね、様子も撮影したんですけれども、はい、やはりこの高層階ということで、はい、なかなかこう背景がですね、こういう何もない高い空間になるっていうのは珍しいことかなと思いまして、はい、で逆光だったんですけれども、こうなんとか上手にですね、器の写真が撮れましたので、こちらの写真を表紙に使わせていただきました。
はい、この非常に逆光と応じて、それがすごくやっぱり光の加減がね、
綺麗
に、まあ、後ろから前に、でもその分浮かび上がって見えてですね、でマリオットの外観も捉えていらっしゃるんですけど、
そうですね、そうですね、こちらはね、ご提供いただいた写真なんですけれども、はい、参考までに20回ってすごい高いんだよって言うかなと思ったんですけれども、実際はですね、この20階ワンフロアが会場にって書いてある吹き出しがついてるあたりが20階になるみたいなんですね。
なるほど。いや、普通20階ですごい高いよね。マリオット自体がもっと高いので、
そう、全体がすごく高いので、写真でこの位置だよって、ね、見るともっと上もあるんですけれども、もう実際やはりその窓際にはですね、ここより高い建物が、まあ、ほとんど全然ないようなところにこう並べられて、非常にこう綺麗なですね、優雅な空間が広がっていましたね。
なかなかこういう展示方法珍しいですよね。
そうですね、作家の皆さんも最初はどういうふうに、展示すればいいんだろうって、いろいろ悩まれたみたいなんですけれども、実際こう置いてみてですね、非常にご自身もびっくりされている方も、見えましたね。
はい、まあ、本当にすごい下に市内が広がる中で空中に浮かんだようなですね、この瀬戸焼の器、はい、これは表紙目を引きますのでね、
ありがとうございます。
ぜひこちらご覧いただきたいと思っておりますが、さあそして、
はい、そうですね、はい、あとはですね、まあ、同じこのイベントの中では、練り込みの作家の、水野智朗さんの実演も行われたんですけれども、
そうですね、はい、
はい、練り込みのですね、作業そのものは、これは水野さん自身もおっしゃっていたんですが、結構こう一定のこう決まったことを繰り返すわけですよね。金太郎飴のようにこう細長いものをこう組み合わせてこう切ると柄ができるということですので、まあ基本的には同じような作業をずっと繰り返す、これをまあ1時間ぐらい ずっと繰り返しされるんですけれども、その間にこう水野さんがいろいろお話しされるお話もとても面白くてですね、はい、もうあっという間に時間が経ちましたね、はい、そして最後はこう、ね、見事なパンダの柄が出来上がりまして、見学者の皆さんもですね大変楽しんでいらっしゃいましたね。
はい、
はい、
ね、このね瀬戸焼との名古屋マリオットアソシホテルのこのコラボということで、はい、素敵な時間だったようですね。
はい、はい、またあのこういった機会に、ね、またありましたらぜひお出かけいただきたいなと思います。
そうですね、はい、ぜひぜひこういったまたあるといいなというね願っておりますが、さあ続いては
そうですね、はい、少しページとしては戻るんですけれども、はい、2ページの、下の、下段の方にあります市長のコラム、はいはい、コロナ禍に思うことということで、こちらあの先月の6月1日号から、始めさせていただいた、はい、あの市長によるですね、コラムなんですけれども、まあ、市民の皆様に市長の思いを直接届けたいということで、毎月1日号で、今後掲載していく予定でおります。
はい
はい、今回は、緊急事態宣言が解除されて、はい、まあ、まん延防止等重点措置の方がですね愛知県には適用されているという中でのお話なんですが、この間ですね、これまで公共施設の方を、あの利用を制限しておりましたけれども、はい、現在は感染対策に気をつけて、皆さんにお使いいただくというふうになっております。
はい、
はい、このあたりも、感染に十分注意すればですね、例えば演奏会ですとか、映画鑑賞なんかでも非常に感染リスクを下げた状態で、はい、まあ、楽しんでいただけるということが少しずつ分かってきておりますので、はい、あの感染にはくれぐれも気をつけながらご利用いただければと思います。
はい、まああのね、再開されるのを、ね、待ってた方も、ね、多いと思いますのでね、
はいはい、
しっかり感染対策をした上で公共施設ご利用いただければということですね。
はい、
で、毎月1日後にはこの、あの伊藤市長のこういった思いが書かれるということですので、
そうですね、
ぜひこちらでご覧いただければということですね。はい、さあ続いてはどうでしょう、
はいはい、隣の3ページの方を見ていただきますと、はい、防災だよりということで、
はい、
まあ、これから台風のシーズンを迎えますので、うん、非常にこれ重要な情報だということで、
はい、
こちらの3ページに掲載しております、
はい、
避難に関するガイドラインが改正されまして、はい、警戒レベルの4の避難指示というものが出されましたら、必ず避難をしていただくというふうになっております。はい、これまで避難勧告というものがあったんですけれども、こちらが廃止されて避難指示というものに統一されましたので、はい、お間違いのないようにですね、緊急時に焦ることのないように普段から備えていただければと思います。
そうですね、まあ、普段からの備えも大切ですし、こういった情報もしっかりと取っていただいて、まあ、瀬戸市内もね、やっぱり土砂災害とかも非常に心配な地域もありますのでね、そういった形で、まあ、防災だより、こちらもしっかり見ていただきまして、まあ、この警戒レベルで区分が変わっておりますので、ぜひこちらもですねご確認いただければということです。
はい、
さあもう一つ簡単に何かお知らせいただければ
、ね、5ページには、はい、自転車の安全で適正な利用の促進及び自転車の活用推進に関する条例が制定されたというニュースが載っております。
はい、
まあ、自転車は大変便利なんですけれども、一歩間違えるとですね、非常に危険な事故につながりますので、安全に利用していただきたいということで、こういった条例もできました。
はい、
でそれに合わせてですね、ヘルメットの購入費の補助ですね、
はい、
児童や生徒の皆さん、それから高齢者の皆さんがヘルメットを買われるときの購入費の補助の制度もできましたので、はいはい、こちらもぜひご覧いただいてですね、ぜひ皆さん頭を守っていただくだけで、万一事故に遭われても全然違ってくると思いますので、普段から備えていただきたいなと思います。
は
い、
まあ、本当に便利ですが、自転車は被害者にも加害者にもなりますのでね、
そういった感じ
で気をつけていただいて、適正利用、ヘルメット着用、そしてできれば損害賠償保険にも加入していただいてご利用いただければということです。
はい、
はい、今日は広報瀬戸7月1日号からいろいろ見どころをお伺いしましたが、最後にラジオを聞いている皆さんにですね、岡田さんからメッセージ一言お願いします。
はい、広報瀬戸の7月1日号は明日6月30日までに皆様のお手元に届くようにお配りしております。
はい、
届きましたらぜひ内容を見ていただいてですね、またご意見ご感想などあればお寄せいただければと思います。
はい、ありがとうございます。今日はシティプロモーション課の岡田雅宏さんに広報瀬戸最新号の見どころなどをお伺いしました。岡田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。